都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
ちょっとですね、最近なんですけど、新人のAD 君がちょっと入ってきまして、
入りますね。
で、まあちょっと僕もちょくちょくね、お話しする機会があるんですけども、やっぱAD の中で仕事で一個鬼門となっているものがあるんですよ。
なんすか？
それがプレゼンなんですよね。会議中に自分の番が来たら、プレゼンを一個しなきゃいけないみたいな会議がありまして、
あ、でもいい会議ですね。
あ、ですか？
僕なんてもう何も言えなかった、
ね、声を発するタイミングすら与えられなかったみたいな感じですか、
おいって言われたらはいっていうのだけ許されてたみたいな感じでしたよ。
もう軍隊だから。
いや、そうだけど、そんな感じだったから、いや、すごいいいなと思って。いや、
でも
まあ、
そうそう。いや、でも本当最近ね、そういう、なんていうか、制作会社も変わってきてて、
いいですね、
若い子にチャンスあげるみたいな機会があるんですよ。
いいことよ。
ただまあ、そのチャンスって言っても、本人からするとピンチでもあるわけで。
まあね、プレゼン、
やったことなんかないわけですよ、大して。そうよ。で、しかもね、結構そうそうたるメンバーがいる中でしなきゃいけないとなるわけで。で、まあちょっと一回やってみたんだけど、失敗しちゃったと。で、次、うまくやるにはどうしたらいいですかねって言われたんでね。僕、アドバイスしてあげたんですよ。
おー、いいじゃない。
ステージに上がった時は自分が一番うまいと思え。そしてステージを降りている時は自分が一番下手だと思え。っていう風に言ってあげたんですよね。
寒いな。ステージだと思ってんの？会議のことあなた。
いやいや、そうでしょ。ステージ。やっぱそのステージ上ではもう自分が一番だと思って自信を持ってやりなさいと。ただ降りている時に関してはまあそこは謙虚に一番下手だと思って練習し続けろっていうことを言ってあげたわけですよね。
それ自体はすごいいい言葉ですし、
でしょ？
違うところで聞きたかったなっていうのはありますよね。あなたが AD に向かってステージやと言ってるところに、ちょっと寒気を覚えています。そう
でもね、まあ、その子もね、そういうのもあって、ちょくちょくこう聞いてくるわけですよ。やっぱこの業界トップに登り詰めるためには、どうしたらいいんですかねっていうふうにも聞かれるわけですよ。
聞かれるときありますね。
僕、とっておきの言葉を送ってあげたんですよ。
おー、いいじゃないですか。
どっちの手にも2本以上指があって、あとは耳があればいい、って言ってあげたんですよ。
え、どういうこと？ちょっとあんま分かんないですよ。難しすぎて。その AD の人もはって言ってなかった？
はって言ってましたよ。言ってましたよ。
ちょっと難しすぎるわ、それ。
だからちょっと難易度が高いかなって思ったんですけど、これね、聞くことが大事だよってことなんですよ。耳でなく心で聞くことが大事っていうことを教えてあげたっていうことなんですよ。っていう、僕の、AD に対するレクチャーの話なんですけれども。
いや、もう最初から思ってたけど、
はい、
AD にぐちぐち言えるほど偉くねえだろ。嘘つけ、この野郎。アドバイスなんかできるほどのもんじゃねえだろ。
それはそれでちょっと腹立つけど。まあまあ。
AD?
まあそうですわ。
まあ、聞いてこんよ。
ああ、そうっすね。
作家に。
確かに聞いてこないですわ。
聞いてこないでしょ。
聞いても大体先輩の D とかですわ。
そうそう。ああ
そうです。僕には聞いてこなかった。
だから分かりました。違うなと。なんか。
これね。
勘違いしてるでしょ。
エリック・クラプトンでした、ね。エリック・クラプトンがステージに上がる時の心構え。はいはい、そして、トップギタリストに、求められる条件っていうのを聞かれた時に答えた。やつでした、
うん、
僕でもこの言葉すごい素敵だなと思って、
こんな指3本折れよ。日本でやろ。指折れ。
日本と耳さえあれば、もうトップギタリストになれる。
目つぶせ。
心で聞けばいい。
目つぶし指落とせ。ええんだろ、それで。
いや、あるもんを取る必要はないでしょ、別に。今のところ。
まあね。
はい。と、いうやつです、
はい。はい。了解です。では行きます。教えて都市伝説。はい、
はい。
実はですね、我々が話した話をするような企画なんですけれども、
はい、
岸本さんね、僕すごい今危ない状態だと思うんです。
僕がですか、
うん、
僕以外も、
いや、あなただけが、
僕だけが
というか、まあ、うん、僕が周りにいる人の中であなたが一番危うい状態だと思うんですよ。
で、
うんうん、というのも、まあまあちゃんとした彼女がいないじゃないですか。
ちょっとよくわかんないですけど。
いや、よくわかるでしょ、
うん、言ってる意味が。
坊やじゃないんだから、もう中学生小学生じゃないんだから、何恋ってとかじゃないんだから。ちょ
っ
と
言ってる意味がわかんないけど、
彼女がいないじゃないですか、
は
い、
まあだとしましょう、
うん、はい、だとしましょうというか、そう、そうです、
はいはいは
い、いないじゃないですか、うん、ほんでね、そういう人ってね、
うん、
例えばものすごい年齢いってたりとか、もう彼女っていう年じゃないよとか、とかものすごく極貧、俺みたいな貧乏人に彼女なんてつかないよ、
あ、まあお金かかってね、無理だってい
う、そうそうそうそう、そういうタイプでもない、トムさんだって若い、まだ35、6ですよ、
36かな、はいはい、
で、あのお金もさっき言ったように、まあ、AD にアドバイスしてあげるほどの位置ですから、それなりにギャランティーもありますよ、
はいはい、まあまあそうですね、
うん、にもかかわらず、彼女がいない
みたいな。にもかかわらずって言い方はちょっとおかしい、
うん。ということは、女性から見たらね、
うん、
あなた、ただの金庫なんですよ。
どういうことですか？
金庫なんですよ。
何かが入ってる。う
ん、例えば、年齢いってる開かずの扉みたいなものでもない。開かずの金庫でもない。
はい、
金庫開けたらお金何も入ってないんかいでもない。
うん、
あなた、若々しい金庫なんですよ。女性からすると。
その、金庫って見てる女どうかと思うけどね、俺は。その時点で。
いやいや、ほんまに、そう思ってると思うんです。
そうすか。
うん、はい。金庫なんですよ。
金庫
で、このまま行ったら、はい、いろんな女性にたぶらかされたりとか、うん、あとメンタルも病んでしまって、
うん、
俺、岸本さん、
うん、
自殺すると思うんですよね。
極端な話になったね。うん、
本当に、
はいはい、
結果的にね、
うん。
そうならないために、ちょっと、
うん、
ルートってあると思うんですよ、人間って。どういう風に生きていくかみたいな。
はい。
過去の人のこういう人に似てるな自分はみたいな、
こ
ういう人に傾倒してってるな、まあまあ、みたいな、ね、あると思うんですよね、
うん、もうすでに大体
そう
言ってるよね、
そで岸本さんは、
うん、
ある大物の小説家ルートやなと思ったんですね、
う
ん、
お
お、うん、
もうすでに似ているところがあるってことですか。
そうで、この話をするので、
うん、
こういう風にはならないでほしい、要は反面教師として受け取って自分の人生を正してほしいっていう、
ああそうですか。ちょっとまあ聞いてあげましょう、じゃあ。
はい。
ちょっと。うん。
では、いきますね。
はい。
誰に似ているか。
まずね。
この言葉聞いたことありますか？
うん。
生まれてすみません。
太宰？
せいで、そう。そうです。
せいって。聖剣好き疲れたみたいになっちゃったけど、今。
ね、HD さんみたいになりましたけど。
びっくりしたよ。
せいです。
お前の方はちゃんとやってくれ
よ。こうい
う、こういう形でやるなら、お前の方はちゃんとしてくれよ。
ね、そうです、
はい。
生まれてすみません。太宰治なんですよ。キャッチコピーみたいに使われてますよね。
はいはい、
これ20世紀奇襲っていう、
うん、
小説がありまして、その中で太宰治が、うん、言うている言葉なんですよ。書いてる言葉なんですけれども、うん、実はこれ本人が書いてるわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
寺内寿太郎という若い作家がいまして、
うん、
その人の言ってた言葉を取って書いてるんです。
うん、
盗作なんですね。
ほう。
うん。
盗作。
物に書いたわけじゃないんですけれども、
うん、
もう喋ってるところを。
ああ、切り取って。
切り取って、先に出しちゃったんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん、
うん、うん、うん。
かそれをした寺内寿太郎が、まるで命を取られたようだみたいな。
うん、うん。
で、そっから、もう、どんどんどんどん塞んでいって、
うん、
おかしくなって、うつ病、躁、うん、うつ病になっちゃって、行方不明になったんですよ、その人は。
寺内も、
うん、
そんな感じなん
だ。なっちゃったんですよ。
太
宰治は悪いことしたなっていうだけみたいなのもあるんです。まあそういう、まあ関係ないですよ、はいはい、今回ね。まあ生まれてすいませんという。
うん、
で、太宰治なんですけど、知られているだけでも生涯に自殺未遂4回繰り返して、5回目の受水でとうとう亡くなっているじゃないですか。
うん、
有名な話ですよ。
そっちの方も悲惨な感じだけどね。
うん、ね、
うん。
で、日頃から、この人はもう自殺したいとかってずっと言い続けてるんですよ。
うん、
ね。で、太宰のまあ5度目の正直でまあ亡くなったという。ことなんですけれども、
うん、
彼の、まあ、自殺未遂遍歴みたいなのがありましたね、
うん、はいはいはい、
それをちょっと紹介したいんですけれども、
うん、
1回目20歳です、
うん、
今は違うんですけれども、以前は弘前高校という高校の名前だったんですけれども、青森ですね、
うん、
弘前高校の3年の時です、
うん、
下宿でカルモチンというですね鎮静剤妊薬、
うん
うん、をですね飲んでしまって昏睡状態後に助けられる、
うん、
これもなくなりますんです当然ですよね、
はいはいはい、
で2回目です。1年目21歳、
うん、
銀座で出会った18歳の田辺厚美と鎌倉の海岸でまたカルモチン心中を図っております、
うん、
太宰は助かったんですけど、田辺厚美さんは絶命しております、
う
3回目、25歳、鶴岡八幡宮の裏山で、また自殺を図ります。
うん、
しかしですね、まあ、紐が切れて未遂。
うん、
灯台を落第したことがこれ原因じゃないかな、みたいな。
はいはいはい。
理由。4回目ですね、うん、27歳です。太宰がですね、鎮痛剤中毒のために武蔵野病院に入院中、内縁の妻、小山初代が美大生と通じていたことを知り、またカルモチン心中。
カルモチン好きだね。
好きよ。
うん、
で、まあ、これも未遂ですね。
うん、
5回目はさっきも言いましたけれども38歳で山崎富江という方と受水自殺をしております、
うん、
こういう風に岸本さんもなっていくんじゃないかなと僕は思ってるんですね。
その要素なかっただろ全然。
というのはこの人生をちょっとね語っていくので簡単に、
は
いはい、似てるところがあるんですよ。どんどん進んでいくという、
はい、
で彼がね、まあ、自殺マニアなんて言われてるんですよ、
うん、まあまあね、ちょっと揶揄された感じ
で、
ね、
そうです、う
ん、
で生まれ育ちが実は絡んでいるんですね。太宰治記念館、
うん、
斜陽館ってあるんですね。斜陽ってあの小説がありまして、太宰、うん、はいはい、さんが書かれてるね、まあ、そこから撮ってるんですけれども斜陽館という記念館がありまして、で今もですね、あの金木町というですねとこ出身なんですけど、そこに生まれた家が残ってるんですよ、
うん
うん、まあ、それが斜陽館なんですけど、で大きなもう御殿なんですって、
うん、
すごいでかいと、
うん、
というのもお父さんが衆議院議員だと、
うん、
前は貴族院か。貴族院議員で、太宰の父はもう王子主で、
うん、
金木の殿様と呼ばれたことなんですね。
うん、
むちゃくちゃもうそこら辺、ほぼほぼ太宰のお父さんのものみたいな、うん。
はいはい。
で、お父さんが多忙、お母さんは病弱だったため、太宰は乳母に育てられてるんですね。
うんうんうん。
身内じゃなくって、仕事で来た、
うん、まあ、はいはい、
うん、やっと仮のお母さんに育てられているんです。うん、で、うん、お兄ちゃんは後に衆議院議員とか、青森の県知事になるほど優秀な人なんですよ。
うん、
で、弘前高校に進学した太宰なんですけれども、
うん、
まあ、こうやってね、お金持ちとか、まあ、身内にエリート意識を持つ人がたくさんいると。
うん、
でそれにちょっと反発するんですよ。お前もこうなりなさいって言われて、イライラして、うん、なるかいということで、大地主を批判する文章を書くんですね。
はいはいはい。
高校に入って。うん、で、さらに自暴自棄になって、カルモチンを大量に飲み自殺を図る。これが1回目なんですよ。
うん。で、反抗だよね。
そうです。うん、で若さに任せても、次第放題の、もう、放蕩息子だと。
うん、
お父さんからは、なんやこいつって思われたと。
まあまあ、もう、ね、
そこがやっぱ似てるじゃないですか。
どこがだよ。
岸本さんに。
は
金持ち嫌いって言うてるし。
ああ、まあまあ、それ好きではないよ、
うん。金持ちエリート大嫌いって言うし、うんうん、やっぱ歌舞伎町生まれっていうのもあるし。
いや、うん、全然俺似てないと思ってたけど、今聞いてる感じだと。
生まれ育ちやっぱちょっと似てるなって、うん。あとまあ、岸本さんの死後、記念館できるやろ
う
なって俺思ってるし。う
んうん、まあね、
うん、
うん、おばあちゃんに育てられた感もあるから、
あ、そうでしょ、
ちょっとそこも近いのあるな、
そこも近いですよね、はい、そういうとこ似てるなと、
うん、
でそれでもですね、名門一家の息子として、
うん、
まあこれを家族に合わせんとということで東大を受験するんですよ、
うん、
なんですけど受験勉強なんて全くしてないんですね、太宰は。
ほう。
で試験官にですよ、
うん、
ちょっと俺めちゃめちゃ金持ちやねんと有名ですけどね、もう
すごいね、
知ってますあっちは、
うん、
あ、太宰くんとこやみたいな、うんうん、太宰さんとこだみたいな、はいはい、試験官に事情を話して、あの、ちょっと、あんたの配慮で入学を許可してもらえないかいって言うんですよ。
もう裏口でもないね。
そうです。
表口な感じよね。
うん、まあね、
うん、
パワースタイルですよね。うん、で、入ります。
はい。
で、なんとか東大に入るんですよ。
入れちゃうっていうところがすごいよね。
ま、まあ、昔ですからね、うん。今は無理ですけれども、なんとか東大、まあ今もいけるんかな、
うん。
なんとか東大に入れた太宰は、とりあえず、文学の道で生きるという名目を立てて作家の伊伏正治に師事するんですよ。
うん。
うん。伊伏正治という方の、まあ、弟子に就くと。
まあ、うん、教えてもらったと。
うん、そうそうそう、うん。で、ところが、上京し、太宰がやったことは、勉学でも文学の修行でもなく、
うん、
田辺厚美と懇意になって心中を試みるということ。東大入って、勉強も全くせず、
うんうん、
バーの女性と心中を試みる。
うん。
太宰はもう、経験済みやから、カルモチンで自殺するっていうのはね、うん、それを服用して自殺を図るんですけど、死亡したのは厚みのみ。
うん、
太宰は助かって、療養所に送られてるんですよ。
うん、
岸本さんっぽいですよ
ね。いやいや、僕ねよ。
すごい。
一個も当てはまんなかったわ、今、話。
全くその勉強戦みたいな
ところ。あ、それはそうだね。
出ますし、
裏口入学までそうだし。
そう。やっとんかい。え、高校までやろ、
あんた。でも推薦で入ったから。あ、そうですか。勉強してないっていう点は一緒。
そこ向いてますね、やっぱりね。うん、まだ二十歳そこそこやのに、すでにもう二度の自殺未遂を経験するんですよ。うん、
ああ、はい、はい。
しかもそのうちの一つは、もう一人を死に追いやってる。
相手が死んでんのがね、よくないよね。
すごいですよね。
うん、
それだったら普通、
うん、
いやもうやめよう。もうちゃんと生きようと思うじゃないですか。
いや、思う。
懲りてません、ラザイは。芸者の、小山初代と同棲を始めて、
うん、
一層自堕落になります。
うん、まあ、遊び人になっちゃったか。
そこで死を意識して遺書として書き始めるんですよ、小説をね。
はいはいはい、
もうこれ死ぬから俺みたいな、うん、それが晩年としてまとめられたもの、小説の名前ですね、うんうん、晩年で、はい、晩年について太宰は物を思う足というもので次のように回想しているんですね。
うん、
晩年は私の最初の小説集なのです。
うん、
もうこれが私の唯一の遺書になるだろうと思いましたから、大、うん、も晩年として置いたのです。
はいはい、はい。
っていう風に、
うん、
20いくつでもう遺書書き始めるんですよ。
うん、もう就活だよね。
うん、そうですね。うん、でこの当時、太宰が実家から送ってもらったんですよ、あの仕送りをね。
うん、
でこういうことを言うから、
うん、
あと結構なことしてるから、
うん、
もう縁切られてんのかなと思いきや、
うん、確かに
100万近い金額送ってもらったんですね。今で言う。
やばいよね。
むちゃくちゃっすよ。
うん、なんでそんな甘やかすんだろうね。
いや、すごいっすよね。
うん、
まあまあ100万近いお金をまあもらっていたと、
うん、
でそのお金で毎日のように飲み歩いているんですよ。
うん、
でその時に悪友のダン・カズオという小説家がいましてね、
うんうん、
その方とまあ仲良くなって、
うん、
玉の井というですね、
うん、
まあ、師匠街といいまして、かなりですね、例えばホステスとか、
うん、
バーとかいろんなある、まあ、街があります。そこでこんなこと言ってるんですよ。ダン君、2、3人の男と通じた女は、こらひどい、汚いもんだ。だけどね、ダン君、1000人と通じた女は、こりゃ君、処女より純潔なもんだ。キモさんっぽいっすよね。
そっち側じゃねえか
よ。これ言うてたもんな。これ。
まあまあまあ、一理あると思う。
これ言うてるじゃん。なんか2、3人の男と通じた女ってのは、これは汚いけれども、うん、1000人通じた女は、早瀬くん、これは君、処女より純潔なもんだよってよく言ってるから。
うん、まあ、確かに。
そう、うん。
一理ある。
完全にこれもう、そうやと思って、
うん。
その後ですよ、自堕落な日々を送ってて太宰なんですけれども、東大落第してしまうんですね。
うん、
まあ、言ってないですから。
うん、
ね。で、仕送りを打ち切られる可能性があると。
まあね、
東大行くんやったらこうやってたけども、
そのね、トップにいるからこそみたいなとこあるよね。
うん、そうなんですよ。で、ようやくここで、
うん、
これなんとかしなければなと思って思い越しを上げるんですよ。
はいはい。
で、そこでやったのが3回目の自殺。
いや、もう
勉強でも
何も学んでないぞこいつ、
う
ん。
ちょっとまあ変わってるなという。うん、で、まあ
これは失敗。同じやり方？
うん。で、失敗します、うん。で、いよいよ追い込まれた太宰は、起死回生の策として、本気で作家として立つことを考えるんですね。
いや、もうやれよ、先に。
で、まあ、ちょうどこの頃ですよ、うん、菊池寛によって制定された芥川賞と直木賞というものがあると。
はいはいはい。
ね。で、文壇の登竜門だっていうことで、大々的な、まあ、宣伝をして、スタートを切ると。
うん。
そこへ、太宰が。
はい。
バーンと売れれば、ほらいいじゃないかということで、太宰は記念すべき第1回目のですね、
うん、
芥川賞候補に、これ選ばれるんですよ。
うんうん、
なんだけれども、結果は落選、
うん。
石川達三氏のですね、僧帽という小説が、受賞しております。その時ですね、選考委員であった川端康成がですね、
うん、
太宰に対してこういうふうな選評をしております。
はい、
作者、目下の生活に嫌な苦もありて、才能の素直に発せざる恨みあった。
うん、
要は、むちゃくちゃ才能あるけれども、
うん、
この子、自堕落な生活を送って、うん、これじゃちょっと大成しないんじゃないか、みたいな、
うん。
もっと頑張ってほしいな。
ちょっと戒めみたいなね。
うん、ただ、才能ありますよ、と。
はいはい。
で、これに対して、太宰は激怒、うん。
ね、バチバチになったん
です
ね。
そう。で、川端康成へ送っております。
うん、
刺す。そうも思った。大悪党だと思った。
そうそう、もうぶち切れて
るって言ってます。うん、も岸本さんらしいなという、うん。全然相手悪くないのに、あの、脅迫まがいのことするという
のは。ものすごいあれだからね。うん、目上っていうか、
そうですそうですよ。
その世界はトップの人に対してだからね。
だから、あの、自転車の下りを思い出すなという。
刺す。権力には負けねえぞ、つって。
そうそう、相手金持っちゃったって言うし、うんうん、これちょっと似てるなという。
はい、
まあ実際ね、むちゃむちゃ自堕落やったから、荒れ果てていたからね。うん、
まあ言われて当然だけどね、
うん。で、2回目の芥川賞には候補にすら 上がらなかったんですよ、うん、はいはい、その時にちょ2回目上がらんかったなと、うん、どうしようということで選考委員である佐藤春雄氏にですね手紙を送るんですよ、
うん、
佐藤さん私を忘れないでください、私を見殺しにしないでください、
うん、
そういうとこも似てるなという、
こび出した急に
こび出すんですよ、うん、で佐藤春雄に届いたあの巻物のね
巻物
長さがあるんですよ、
うん、
巻紙っていうか、
あ、手紙の巻物の長さってことね、
長さが4メートル、
おお、なかなかの
大
作、
そうですよ、うん、こんな重すぎる手紙を受け取ってどうしようというふうに佐藤氏も頭を痛めると、
うん、
なんだけれども芥川賞は受賞できませんでした。
まあね、しょうがないそれは、うん、
その後ですね、恩師であるイブセのですね紹介で石原美智子という方と結婚します、
うん、
もうね君年も年だし、
はいはいはい、
小説家として頑張ってるんだからもう生活を安定しなさいと、うん、
落ち着けと、
うん、でその影響からか落ち着いてね本当に、うん、作品も明るく透明感のあるものに変わるんですね、
うん、
でこの時期の作品には富岳百景とか走れメロスとか、
うんうん、
教科書でも知られている名作がどんどんどんどん増えていくと、はいはい、
うん、
で太宰は坂口安吾、段和夫、織田作之助らとともに、
うん、
ブライ派、新下作派と呼ばれるようになると、
うん、
人気作家
の、はいはい、に入ってきた
と。そうなんです、だから今で言うとこの、うん、なんですか、あの第7世代みたいな、
笑いのね、お笑いの方で
した
のね、
そう、第7世代みたいなことですよ、
は
いはいはい、うん、だからまあ有名な若手の作家の中に選ばれて、うん、そういう風に呼ばれると、
はい、
うん、で当時愛人だった、愛人がいるんですけどね、当時愛人だった太田静子の日記を下敷きにして書いた写用、
うん、
これもまたものすごいヒットしまして、
うん、
写用族という流行語が生まれるほどになったと、
うん、
貴族の女性が新たな倫理を求める姿
ですよね、
というもので写用族というものが流行語として生まれると、まあ、だから流行語生まれるって相当なもんじゃないですか、
うん、
なんですけどこっからどんどんどんどん彼安定がやなのか、
うん、
ちょっと自堕落な方向にまだ進んでいくんですね、
うん、
安定
飽きてきたんだろうな、
もうええわみたいになっちゃって、うん、ちょっと岸本さん似てますよね、うん、
そこはマジで似てる、
パチンコえぐいし、
うんうん、パチンコは言ってたの太宰は、
いや言ってないと思います。太宰の健康は酒薬物によって蝕まれるんですよ、
うん、
で妻子である身で愛情ね、さっきも言いましたけど持っていますし、
うん、
さらに子供まで設けているんですね、
うん、
太田静子との間に子供が生まれて、まあ、認知してます、
はい、
で破滅していく己を見つめながら太宰は1948年、
うん、
人間失格を書くんですね、
うん、
もう自伝です、
もうね、
うん、
タイトルまんまだよね、
そうです、彼は罪と苦悩の自画像を自虐的なまでに語って書き下ろしていると、
うん、
人間失格、もはや自分は完全に人間でなくなりました、
うん、
ただ一切は過ぎていきますと、
うん、
いうふうに残していると、
はい、
で太宰の浮気は一人だけでは済まなかったんですね、
うん、
妻と子、さらには愛人を捨てて美容師山崎富江と付き合い出すと、
うん、
で二人が出会った時太宰はこう言うんですよ、
うん、
死ぬ気で恋愛してみないかっていうふうに、
うわ、
告白するわけですよ、
シャレた言い回しで、
キモさんっぽいですよね、
うん、
妻子と愛人がいる人との恋愛は富江によって、まあ、死ぬ覚悟を持ってのスタートだから太宰側から、うん、まあ、妻子がいる俺と死ぬ気で恋愛してみないかっていうふうに言った、うん、それと彼はやっぱり自殺マニアであるから、うん、ほんまに一緒にも死なんって言ってるのかもしれないと、うん、
それもね、含めて、
そうそう、
うん、
で心身ともに衰弱していく太宰を献身的に看護するんですけれども、いよいよ限界を迎えると、
うん、
彼女は玉川上水へ身を投げる前に太宰の愛人太田静子に宛てて手紙を送ってるんですよ、
うん、
愛人が愛人にね、
うん、
太宰さんはお弱い方なので、あなたや私やその他の人たちまでお尽くしできないのです、私は太宰さんが好きなのでご一緒に死にますっていう風に送ってるんです、
うん、はい、
で太宰は38歳、富江は28歳の若さで、
うん、
まあ亡くなってしまうと、
二人ね、うん、一緒に
で2人のですね遺体を引き上げてみると、
うん、
富江のね生前ものすごい綺麗な顔やったのに、富江は鬼の形相、
うん、
苦しい、死にたくなかったみたいな感じですよね、うん、一方の太宰、うん、ものすごい穏やかな救われたみたいな表情だったんですよ、
うん、
太宰をほんまに死にたく
て
死ん
でる、まあね、ずっと言ってるしね、
うん、でも富江の方はもしかしたら、まあ、死ぬ直前にやっぱ死にとない って思ったんかもしれないですよね、
うん、若いしね、
若いし28歳ですからね、随分若いですけどね、あなたも一個上ですから、
うん、
で当時連載中だった小説がありまして、
うん、
そのタイトルがグッドバイ、
うん、
雑誌編集者の主人公が愛人たちと手を切るため、すごい美人にですね妻のふりをしてもらうというドタバタ劇、うん、
はいはいはい、
グッドバイっていうね、
うん、
これがまあくしくもですね太宰が最後に読者に残した言葉となったと、
うん、
で発見された6月の19日これが太宰の実は39歳の誕生日なんですね。
なるほど、
誕生日に太宰亡くなってるというか見つかってるんですよ、
見つかってるんだね、うんうん、
でこの日は彼の好物だったさくらんぼにちなんで応答期と呼ばれているんですよ。さくらの桃の今はの名前木ですね、応答期と呼ばれているという、
うん、
でこれがまあ簡単にですけれども彼の人生なわけですよ、う
ん、まあねだいぶ短くまとめると、
そうそう、うん、これ結構岸本さんにリンクしてますよあの完全に岸本さん太宰ルートなんですよ、うん、
でも太宰の年齢聞いてへーってちょっと思ったわ、うん、最後そんな若かったっけ、
38で、ね、
大して変わんないんだ俺と、
して39ですから、うん、死ぬ気で恋愛してみないかっていう、
あ、うん、でもまあ俺結構嫌いじゃないけどね
太宰でしょ、
うん、
分かります
生き方、
うん、でこの人ってねやっぱりお父さんお兄さんがすごすぎて、うん、比べられてしまうからずっと比べられてる人生なんですよ、
はいはい、
でポッカリ穴が開いてそこを埋めるために薬物やったり酒やったり女性入れたりとかしてるんですよ、
うん
うん、でもポッカリ開いてるじゃないですか、目は真っ黒だしガリガリだし歩く時も足なんて上に上げずにちゃっちゃと歩かずにもう引きずりながら歩いてるから
いやいや、何、うん、
だからポッカリ穴が開いてるんですよ、そこに、うん、あそもそも若い金庫やって思った女の子がスーッと入ってきたら、
うん、
もうすごい恋愛すると思った、大恋愛、それこそ
それこそ破滅の道じゃない
ですか、そうですよ、であっちは、うん、あのお金目的ですから、あなた別に才能ないですから
いやいや
太宰は才能あるけどね、あなた才能ないですから、
金だけの男
だから、そう金だけむしられるんですよ、うん、でも岸本さんはニコニコしながら、うん、いやええよと俺の近くいてくれるんやったら金どんどん使いって言って使うんですよ、
金庫、
うん、誰がうちやねんおい
今もうゾッとしたわその言葉聞いてて、
誰がうちや、誰がうちら夫婦やねん、
バンバン使われてるぞ、
いやいや、まあ、そういう風になっちゃうんですよ、太宰ルートやなと、身を滅ぼすと、
うん、
彼とは少し違うけれども、うん、あなたも女性によって身を滅ぼされてしまうんじゃないかなと僕はずっと懸念してるわけですよ、
僕は絶対ないと思ってますけどね、う
ん、なんでです
か、それが一番ないと思ってますけどね、
それすごい危ない言葉ですよ、うん、絶対にないっていうのは絶対にあるなんですよ
やっぱそうね、
これあの、はいはい、ないよっていう人はないかもしれない、う
んうん、それが一番ないわ、じゃ
あ、いや絶対にないっていうのはもうあるんですって、
うん、いやいや、なんだよその理論全然わかんないわその理論、
このこれはもう考えられないわこんなことは、うん、って思ったことって、
うん、
ふっと自分の目の前に現れると、うん、なんかそれにすごい恋焦がれてしまうんですって、
なんか吸い寄せられるようにそっちに行っちゃうみたいな、
絶対ね、絶対ね、これ危ない、これやっちゃいかんやっちゃいかんと思ったものこそ、うん、うわーすごい魅力的に思うって思っちゃうんです、だからすごい美人現れて
事故と一緒よね、あの車で運転してこっち行ったら事故る事故るって思ってると事故っちゃうみたいなね、
ザコザコ
ザコザコやばいな、
あのさっき言った山崎さんみたいなね、
うん、
もうすごい美人が現れたら、
うん、
あなたも一撃で行かれると思いますよ、ダッチは金目的ですからね、
うん、金庫、
うん、
金庫を取りに来たら閉じ込めることできるけどね、
いやそれ金庫の話じゃないあなたの話じゃないですよ、
あそっか、
それ金庫の話ですよね、うん、ほんまにもう若い金庫やと思ってるやん自分のこと、
うんね、閉じ込めようと思ってた、
いやいやいや、
来たら餌
に金持って奪われます、その時に岸本さんがカッコつけて、
うん、
俺と死ぬまで恋愛してみないとかって言ったら、うん、あっちからしたらいや死ぬまではあのお金欲しいだけなんでってなるから、
もうでもそういうのあったらもう心中ですよ、う
ん、ダザイじゃん、
無理やり
さっきないっつってたらダザイじゃん、
手首、うん、あのロープで結んで、
うん、だあっちは鬼の行数です、岸本さんは
もう
健やかな穏やかな顔してます、
たどるたどる、
で今36でしょ、
うん、
亡くなったの39だから見つかったのか
3年ぐらい
ですから、うん、もう完全にこうダザイルートやから先に早めに言うとこうと思って僕、
ああ、
う
ん、まあね、でもそんな有名なところで、
う
ん、
そう
こんな近い感じで生きてるとは思わなかったわ、うん
でもいろんな人に嫌われてますからね、
太宰ね、うん、うん、いやまあそれそうでしょ、
あなたの文学は好きではありませんって言われてますし結構
まあ、うん、あの一部の熱狂的ファンが多いっていうイメージだな、
まあ一部、うん、まあまあそうですね、うん、今となってはもうねむちゃくちゃ売れてますけど、うん、当時はそうかもしれないですね、うん、っていうまあちょっとね岸本さんに似てるなと思ったんで読んでるとね、
うんう
ん、いろんなもの読んでて、あれなんかこれ岸本さん似てるなと、映画とかありますし映画見てても、あ、岸本さん出てるなとか
いやだだんだんちょっとロックスターっぽくていい
ね、そうそうそうなんですよ、
そこが好きなんだよ、
わかるわかる、
うん、
破滅型好きですよ、
そうそうそう
なんかね、
そうなの
ロックスターもそうですけど、うんうん、
だからまあ破滅にやっぱ突き進んでいかないとダメなところあるから、
うんうんうん、
まあ今もね、
うん、
それ向けてちょっと着々と生きてるわけですけど、う
ん、いやいやいや破滅型の人だったらば、
うん、
ほんまにね、
うん、
あの黙々働かないんだよあなたみたいに
あとね2週間前ぐらいに保険の更新したから
破滅型じゃないよ、保険入ってた
ら保険すごいいいのにしちゃったから、
うん、あ本当ですか、うん、よかった、まあ、それ聞いてちょっと安心しました、
ね、はいはい、
というのちょっとまあ皆さん聞いてる人もです、ちょっと俺に近いなと思う人がいたら、もしかしたらその隙間にスッと女性が入り込んできて、
うん、
女性じゃなくてもね、いろんなもんですよ、いろんなものがふーっと入ってきて太宰、
はいはい、
のようになってしまうかもしれない、ちょっと気をつけていただきたいなというお話でした、
はい、
以上です、でした